이끌어 바래양 이다강아와흔 오흠석으라 지라아랑케카무이마우시리에가 아야.
이란도합대 오하요우다이마스. 2012年5月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第133回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日、5月13日ですけれども、第2日曜日ですので、今日は母の日ということです。リスナーの皆様は、母の日に何か計画されているでしょうか。それとアイヌ語でですね、5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
1つ目のニュースは4月23日付北海道新聞より、アイヌ文化体験の場に伝統家屋完成、祝いの儀式。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構は22日、ニブタニに完成したアイヌ民族の伝統家屋チセの新築を祝う儀式、チセのみを行った。同機構が進めているアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一つ、ニブタニでの知世の建設は今回で5棟目で、昨年6月に地震災を行い工事に取り掛かった。儀式は同アイヌ協会ビラ取り支部が取り行い、約30人が出席。同支部の木村秀彦支部長が祭司を務め、火の神に祈りを捧げ、屋根裏に向けて矢を放つお祓いの儀式知世ちょっちゃなどを行った。今回の知世は5月から織物や刺繍などアイヌ民族の女性の手仕事を体験できる場として活用する。続きまして2つ目のニュースです。4月25日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承若者の力で大学にも講義や奨学金。道央圏でアイヌ語やアイヌ文化を学ぶ意欲的なアイヌ民族の若者が目立っている。大学がアイヌ文化を教える専門コースを開設したり、アイヌ民族の団体が師弟の育成に取り組んだりしてきた失礼いたしました、取り組んだりしてきた効果が広がってきた。一方でアイヌ文化を生かす仕事や機会が依然少ない悩ましさもある。現代社会でアイヌ民族の若者は何を思い、どう伝統文化を後世に伝えようとしているか、現状と課題を考える。私は差別を受けたことがない。自分のルーツを探すことが気兼ねなくできます。札幌大文化学部2年の木村清美さんは充実した表情を浮かべた。同大学が2010年度に導入したアイヌ民族の指定向けのウレシパ小学生制度で入学した2期生。ウレシパはアイヌ語で育て合いの意味だ。多文化共生社会を目指し、学力などの諸条件を満たして合格すれば授業料相当分を支給する。現在は12人が通っている。多様性を認める学内の雰囲気を映し出すように、木村さんも自分らしさが出せるという。アイヌ文様の刺繍が入った T シャツを着て、サラニップ手提げ袋を手に通学する。同学部の本田優子教授らは課外活動ウレシパクラブも実践中だ。アイヌ民族以外の学生も加わり、20人が週2回学習会を開き、伝統儀式を学ぶ現場実習もする。東京出身で同学部2年の村上亮介さんは、祖父が道南の生まれなので自分の先祖が生きた土地の歴史を勉強したかったと話す。 道内の大学で初めてアイヌ語の講義を単位として認めたのは苫小牧駒沢大だった。2004年に設けた国際文化学部の北海道アイヌ文化コースをアイヌ民族に限らず80人の学生が履修している。アイヌ文化論の岡田道明教授は、開設当初はアイヌ民族の子弟がアイヌ語を学ぶことでアイヌ民族だと知られることを心配する学生もいたと振り返る。大学側も差別を懸念したが杞憂だった。学内ではアイヌ文化を学ぶ学生が多く、道内にアイヌ文化が息づいているのは当たり前との空気になっていると語る。胆振管内向川町出身の双子姉妹、押野明美さん、理香さんは共に同大学の卒業生。今春から2人で STB ラジオアイヌ語ラジオ講座で講師を務めている。理香さんは同管内白老町白老伊織事務所チッキサニの学芸員。明美さんは同管内でアルバイトをしながらやはり学芸員の道を目指している。家族とか文化について話すと、同世代の人はすごいと言ってくれるしと明美さんは話すが、学芸員は狭き門、文化の伝承者になることにためらいがなくてもアイヌ文化に携わりながら収入を得る道が少ないのが悩みだ。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構では、アイヌ民族の子弟を対象に1998年からアイヌ語指導者育成事業を実施。2年1期でこれまでに約50人が履修している。しかし同機構職員の川上正史さんは、文化の担い手になりたくても現実としてまず制御ありきのところはあると話す。自身も北大アイヌ先住民研究センター非正規職員から今の仕事に転職、微力ながら後継者育成の力になれたらと抱負を語る。同アイヌ協会の加藤忠理事長は、単なるアイヌ文化への理解という第一の段階から、いかに若者が社会でアイヌ文化を生かすかという第二ステージに差し掛かっていると話している。三つ目のニュースです。4月30日付北海道新聞より、アイヌ文化の拠点に、阿寒湖温泉、イコロ本格開業。阿寒湖温泉街のアイヌ民族文化の拠点施設、阿寒湖アイヌシアターイコロ、アイヌ語で宝物の意味を表す、が29日本格オープンし、記念式典が行われた。イコロは鉄筋コンクリート造り、平屋約900平方メートルで、釧路市が約4億円をかけて建設。階段状の客席332席を備えるほか、舞台には排煙設備や水路があり、火や船を使った伝統儀式を行うことができる。運営管理は地元団体で作る運営協議会が担う。約300人が出席した式典では、運営協議会の大西正幸会長が、シアター建設は長年の悲願だった、みんなで育てていきたいと挨拶。神事カムイのみを行って、シアターの安全を祈り、阿寒アイヌ工芸協同組合の西田正夫組合長が、新しいアイヌ民族の文化を発信し、多くの人が心豊かになれる場所にしていきたいと述べた。続いてアイヌ民族に伝わるウエペケレ、民話をもとにした人形劇、踏んだり蹴ったり熊神様や古式舞踊を披露。オホーツク管内斜里町から訪れた民宿経営梅沢さんは、舞台が大きいので迫力があったと話した。イコロは昨年11月に完成、同12月から有料で古式舞踊のプレ公演を行ってきた。本格オープンにより人形劇や妖満天の火祭りなども含めて有料公開される。問い合わせは阿寒湖アイヌシアター運営協議会へ。後ほどこちらで公演を行ってきたアイヌ語教室の皆さんについてのインタビューをお届けしますので、お楽しみください。それでは最後のニュースです。5月3日付北海道新聞より、書き換えは不当、アイヌ民族副読本改訂、執筆者が質問状。毎年道内の小学4年生と中学2年生に配られるアイヌ民族に関する副読本の執筆者らが2日、内容を勝手に書き換えられたとして、発行元の財団法人アイヌ文化振興研究推進機構に公開質問状を郵送したことを明らかにした。 少数民族懇談会の清水雄二会長と小学校教諭、元小学校教諭の執筆者3人と大学教授の計4人が同日札幌市内で記者会見して明らかにした。質問状では小学生向けの副読本で北海道についてアイヌの人たちに断りなく一方的に日本の一部にしましたという記述で、断りなく一方的にの2箇所を削除した理由のほか、一連の問題をめぐる同機構の対応など5項目について10日までの回答を求めている。副読本をめぐっては、同議会で自民党同民会議の議員が歴史的事実と認識が食い違うなどと指摘したことから、同機構が今年3月下旬、昨年までに配布した副読本のうち小学生向け6箇所、中学生向け5箇所の見直し部分を記した文書を道内の市町村教委に送付、今年配布する副読本は急遽改訂版を作成することになったが、現在も配布の見通しは立っていない。同機構が文書を市町村教委に配布したことについて清水会長は会見で、執筆者や編集委員会は納得しておらず不当な書き換えだと話した。また清水会長が代表となり、アイヌ民族副読本問題を考える会を執筆者らで結成、明日14日午後6時半から札幌市中央区北2条西7丁目のカデル27で市民向け集会を開き、道や道機構向けに送付する抗議と要請文を採択する方針も明らかにした。以上で今日のニュース終わりですけれども、この副読本問題ですが、小学校の方でも届いてなくていろいろ不便をしているんですけれども、志郎さんコメントお願いします。
はい、仙石さんは新骨小学校の、まあ、先生ですから、この副読本を実際使っている方ですよね。
そうですね、
本当に配布が遅れて困ってるっていうのはもう切実な思いだと思います。それともう一つ、これ一番問題なのはですね、その執筆者の同意を得ずに勝手に書き換えるということは著作権侵害の問題もありますし ね、
そうですね、
これは大問題だと思いますね。本当、北海道議会の一議員がですね質問したことによってアイヌ文化振興研究推進機構という財団法人が、アイヌ民族の理解のために作っている本を勝手に書き換えるというのは、これは言語道断だと私も思っておりますので、うん、明日実は私も5月14日ですね、明日月曜日6時、はい、午後6時30分からですけども、カデル27というところで集会ありまして、はい、私もその場で発言者の一人です、はい、まあ、その他に3人の方いらっしゃるんですけども、まあ、その時にもはっきり言わせていただこうと、まあ、これは本当に人権問題ですので放っておくことはできないと思ってます ね、 まあ、FM ピパウシとしてもやっぱり一定の考えを持ってますけど、これはちょっと放置できない問題だなということを思っております、
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。